スペースニュースダイジェス。スペースニュースダイジェス。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
名古屋からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日収録ですね。4月4日に、行ってるんですけども、はい、今日はですね、夕方の日本時間の16時頃から、お祭り状態でしたね。
はい。
セルン、サーンがですね、現在メルボルンで開かれております国際会議 ICHEP という会議やってるんですけど、それのですね、オープニングのセッションということで、ヒッグス粒子ですね、これの探索の状況について報告がありまして、結論としてはですね、LHC のシェルンの中にあります LHC 加速器の2つの実験グループ、アトラスグループと CMS、両方のグループで、ヒグス粒子に対して、その質量ですね、125JEV から126JEV、JEV、ギガエレクトロンボルトですけど、うん、の付近に、ニューボソン、新粒子を観測したと。
はい。
で、今のところ、ほぼこれがヒグスであろうと。その新粒子見つけたことはもう角度5シグマ 99.99999% で、データ取れましたので、新粒子があるというのはもうまず間違いない、でこれがヒッグスかどうかっていうのもほぼヒッグスであろうというところでですね、発表がありました。そのヒッグス博士もですね、現場にいらっしゃったんですけどね、泣いてましたね。生きてるうち、生きてるうちに見つかってよかったって言ってました、ね。
そうでしょうね。
あとはね、ご存命のうちにノーベル賞をあげないと、ノーベル賞はご存命の方にしか出さないことになってますからね。今までね、新粒子の発見はほぼ間違いなくノーベル賞出てますんで、
はい。
今回もですね、ノーベル賞級ということですね。
うん。
ですね、夕方のニュースとかでだいぶ混乱に陥ってるようですけどね。神の粒子とかいう報道も、何年か前からありますし、物に質量を与えるということなんで、その説明をするのにですね、難しいんですよね。例え話をすると、まず間違いなく間違った認識を受け付けてしまうんです。ヒグスは。正しく説明しようと思うと非常に難しくなるね。
いろいろと前提条件がありますからね。
わかりやすく説明すると、ほぼ間違いなく間違った認識になります。今回はちょっとね、オープニングトークなんで、あんまり細かいね、どんな粒子かの解説はしませんけど、そうですね、ただこう見つかった領域がですね、125エレクトロンボルトがどういう意味かっていうところも重要なんですけども、ヒグス粒子の質量っていうのはその理論から導けないんですよね。全然理論から導けないんで、もう実際にもう捜索しないと、この辺にあるだろうってことは理論じゃほとんど出てこなくてですね。実際に結構幅広い範囲にわたって捜索が行われて、ようやく見つけ出したと。いうことなんですけどね。これで、ほぼヒグスで間違いないという前提で話しますけど、これでとりあえず標準理論、素粒子標準理論と言われる、モデルですね。これで、こんだけあるはずだと言われている素粒子について全て発見ということになりますね。この標準理論というのはですね、これだけで素粒子の関する理論を全てカバーしているわけじゃないんですね。今後はですね、発見されたヒッグス粒子がどのような特性を持っているのかというのを精密に測定していくことが重要になっているわけですね。それから発見という範囲で言えば、次に探すのはですね、超対称性粒子ですね、数字。これ、ダークマターを探すと言っても間違いではないですね。それから、余剰次元。以前にも話しましたけど、コンパクトにですね、折りたたまれている6次元が、どこにあるかと、加速器で発見できるんじゃないかと言われてるんですよね。LHC で見つかるかどうかはちょっとまた分からないですね。それからこのヒッグス粒子のさっき言ったその細かく特徴を調べるということも、LHC よりも まあ、今日本に誘致が行われてます国際リニアコライダーですか、まあ、こちらで調べた方がより、正確に調べる基本的なその実験のやり方としてですね、調べやすいんで、そういうものもですねまた新たな加速器の建設というのもね、つながっていくかと思いますけどね、まあ、巨大サイエンスなんでビッグサイエンスなんですね予算とかいうものも必ずつき回るんですけど、
うん
うん、まあとりあえずですねこれでまた、まあ、素粒子物理学のですね、解明に向けてねまた新たなステップを踏み出すというのはまあ間違いないですよね、
うん、
なんか NHK のニュースによる武田アナウンサーが素粒子っていう札をつけてあの赤いボールのプールの中に入って説明したという話をちょっと聞きましたけどね、私もちょっとニュース見てないんで、プールを、ボールプールを泳ぐことによって、この粒子が受ける抵抗を再現したんでしょうけど。
それ、そんだけ準備してたんですね。
うん。まあもちろん、もう今日発表することはね、あらかじめプレスリリースされてましたからね。
うん。
うんそれに去年の12月にですね、まあ、途中経過発表があって、まあ、この時期なんでですね、まあ、当然やるとすればデータが溜まって、5シグマに達しましたという発表をしなければですね、うん、あとまた中間発表とか言うと、またなんだ肩透かしって言われちゃいますからね。
うん
まあ、もちろん今回発表するってことは、まあ、それなりの成果が、積み重なったということだったんでしょうからね、テレビ局それなりに用意したんでしょうからね。
うん
あとはね、タイムライン上でですね、
はい、
セルンって本当にあるんだっていうツイートを見かけて
ですね。ありましたね。
ちょっとね、私も認識を改めました。
そうですね、ラージハドロンコライダー端はいるんですよって。
ねえ。ね、きっとあの S がついてるセルンの方をイメージしてた人だと思うんですけどね。うん、アニメの影響ってのはやっぱ素晴らしいなと。バカにできないなということで認識を新たにしましたけどね、うん、はいじゃあそんなところで、本編いきますかね
はい
じゃあニュースいきましょう質問通り打ち上げ結果からいきます今回ちょっと間隔が1週間なんで1機だけですねでデルタ4ヘビーの打ち上げですねユナイテッドローンチアライアンス社 ULA 社はアメリカ東部の夏時間の6月29日午前9時15分日本時間22時15分にアメリカ国家偵察局 NRO の偵察衛星 NRL15 を乗せたデルタ4ヘビーロケットをケープカナベラル空軍基地から打ち上げました打ち上げられたロケットは順調に飛行し所定の軌道に投入され打ち上げは成功しました、ね今回はデルタ4を珍しく、3回ぐらいホールドがかかって遅延しましたね、
うん、
元の予定より2時間ぐらい確か遅れたんでしたっけねまあもともとウィンドウが5時間ぐらいあったんで、まあ、ウィンドウ内だったんですけどね珍しく30秒前とかで止まって、
うん
まあ、具体的なその何がトラブルだったかっていうのはちょっとその時は発表なかったんですけどね、まあ、結局最終的にまあうまく無事に打ち上がったんですけどね、
うん
あと今回はですね、メインエンジンが、まあ、前回もお伝えしましたけど、アレス68エンジンが A 型 68A にバージョンアップしまして、パワーアップしたんですけど、はい、一番の違いは、ものすごい炎が上がらなくなったというのが、
まあ、
ちょっと上がってましたけど、
エキスパンダー、ガスは確かに水素のミネンガスはバッと燃えるんですけど、昔みたいな、こう、木、うん、なんと言いますか、
ね。ボーボーと、こう、火事のようには燃えないってこと。
はい。
うん。
だいぶその、展開した瞬間にちょっと出たぐらいで、ボディ焦がすほどは出なかったんです
全然、一段の耐熱材、耐熱材じゃないや、皮膚の部分が、全然焦げてなかったんで、うん、あれと思いながら、
うん。
見てましたけど、まあ、打ち上げ自体はリフトオフそんなに早くなったとかそういう印象はなかったんですけど。
そうですね。
うん、
パワーもね、2割ぐらい増してるはずなんですけど、そんなにやっぱり見た目、こう加速が早くなったっていうような感じは、まあ、わかんなかったですね。
うん
まあ、今回はですね、天気も良かったんで、結構いいところまでですね、カメラも追っかけてくれたんで、非常に良かったですね。前回も話しましたけど、ね、このデータ4は1段目から、 X3XE オンリーの、X3XE だけのエンジンで上がっていくんですけど、うん、X3XE のロケットエンジンって、ガスが全く見えないんですよね。水蒸気なんで。で、下から撮るとそのエンジンの燃焼室の燃えてるその白い輝きがキラキラと見えてるんですけど、これで、データホールヘビーはですね、1段目と同じサイズの、機体が左右に液体補助ロケットとしてくっついてるんですけど、真ん中のメインエンジンは分離されるまでは出力を絞ってあるんですよね。その両端が 100% で真ん中は 75% ぐらいで燃えてるんですけど、その燃焼の差もですね、明るさの違いではっきり分かりましたからね。
うん、
結構、よく見えてよかったですね。まあ、すぐ CG になっちゃいましたけどね。今回もね、この NRO の衛星なんで、フェアリング分離したところで、中継の方はおしまいでしたけどね。でこの打ち上がった NROL15 なんですけど、ここからの噂によると、これで、無線の防受用の衛星で、どうもアンテナ長の直径が150メートルぐらいありそうだという。
はぁ。
150メートルのアンテナ。
150ぐらい、うん。うん。ありそうだということですね。これ岡山にある、
デブリの、
そうそう、デブリの観測やってるスペースガードがですね、
はい。
のカメラが一度、静止軌道上にですね、
はい。
その100メーター級の物体があることをこう、キャッチしたことがあるんですよね。
ああ、
うん。しばらく前ですね。
そうですね。数年前ですね。おそらくやっぱりアメリカのその、電波の防受用の衛星なんですよ。
多分それ上げたのはタイタンとかスペースシャトルとか、ね、スペースシャトルはないか、正式な。
はですね、うん、ちょっとないですよ。多分タイタン。
タイタンで。
上げたんでしょうからね、うん。そのね、巨大なものを上げる能力がアメリカはあるんですよね、実はね。うん。
菊八でも両翼合わせて40メーターですからね。
そうですね。まあ、精度がどこまで出してるかっていうのは、そのビーム精度がね、どこまであるかっていうのはちょっとあれですけどね。面の表面精度がですね、そんなに高くないかもしれませんけど、まず、とりあえず感度を上げなきゃいけないってことで、まあ、ね、SF 映画だと、SF 映画というかスパイモノの映画だと、携帯電話のね、通話をキャッチするような。描写がありますけど、まあ、そんなことが本当に可能かどうかは、まあ、無理だと思いますけど、まあ、ただ、想像を絶する受信能力なら間違いないでしょうね。
うんうん、
はい、じゃあ、そんなとこですね、今回ですね。はい、それから次ですね、宇宙開発関係なんですけども、最初は中国の新春9号の帰還ですね。6月29日に、現地時間午前10時、日本時間午前11時頃、中国北部の乾燥地帯に着陸しましたね。
うん、
ただですね、着陸の瞬間にまあ、ソユーズと同じようにカプセルの底から直前に逆噴射するんですけど、
はい、
逆噴射した瞬間にカプセルがひっくり返ったんですよね。
あ、
地面にぶつかってひっくり返ったんじゃなくて、おそらく逆噴射でひっくり返ったと思うんですけど、
はい、
なんか見ててびっくりしましたけど、バーって吹いた瞬間にぐるんってひっくり返ってゴロゴロって回ってましたから、ちょっと逆噴射強すぎたんじゃないのっていう。
うん、まあ、事故がなくてというか、無事でよかったですね。
そうですね。なんかショックがどんな感じになったのか、結構ゴロゴロ転がったんじゃないかなと思いますけどね。その次の瞬間からはもう切り替わっちゃったんで、残ってないんですよね。
うん、
録画とかにもですね、YouTube とかでも長いんですけど、
うん、
とりあえず3人ともですね、元気に帰還したということですね。
うん、
はい、続いてですね、こちらも帰還ですね。ISS からソユーズ TMA-03M が、アメリカ東部夏時間で7月1日、0時48分、日本時間10時48分に ISS から分離し、バイコヌル時間の7月1日、14時14分、日本時間17時14分に、カザフタンのアルカイルク東部に無事着陸ということですね。
はい。
こっちの方はいつも通りスムーズにですね、
うん、
着陸しておりましたね、今回ですね。それぞれも一時期ね、バルスティックモードで落ちたりとかありましたけど、ここのとこずっと安定してますね。
はい。
ということで31時長期滞在クルーの、オレグコロネンコ飛行士、アンドレイカイパース飛行士、ドナルド・テベット飛行士が、無事帰還ということですね。
はい。いよいよ次は
星出さんの出
番。そうですね。
そうですね。星出さんたち。32、33長期滞在クルーですね。
うん、
7月2日にモスクワから専用チャーター機でバイコンの陸地に入りましたと。
はい。
ということですね。うん、打ち上げ予定は、バイコンドル時間の7月15日午前8時40分、日本時間午前11時40分ですね。
うん、
これもちょっと昼休み早く取れば、
うん、
見やすい状態ですね。
うん、
とりあえず最終チェックですね、この後ですね。はい、それから次ですね、JAXA の発表が今日いくつかあったんですけれども、まずそのうちの一つですね、雫の、関係のことで、二つですね。で、一つは、軌道投入成功の話ですね。
はい。
水循環変動観測衛星雫 GCOM-W1 ですね。これが6月29日に、軌道制御を実施して、エイトリン軌道の所定の軌道に位置に投入されたことを確認されたということですね。今回ね、何度も、まあ、お伝えしますけど、この雫はですね、アメリカや他の、フランスとかの他の地球観測衛星と連携して観測することが前提なんでですね、
うん、
ドイツ軌道上の約15分ぐらいの間隔の中に並んで飛びます。で、今回投入された雫位置なんですけど、このエイトリンの今 1,2,3,4、まあ、雫含めて5機、
うん、
飛んでるんですけど、まあ、一応先頭ですね、先頭に加入され投入されましたね。まあ、すぐ後ろがアクアでですね、まあ、雫に積んでるセンサーとアクアに積まれてた、アクアもまあいくつかセンサーありますが、そのうちに JAXA が搭載した、日本が搭載したセンサーっていうのはまあ同系列のセンサーなんでですね。まあそのすぐ前に。アクアの方はね、もう止まってますんで、まあポジション的にもまあそのちょうど合わせるっていう形で、すぐ前に入ったってことでしょうね。
うん、
雫の前方には次に、昨年なのかな、打ち上げ失敗した二酸化炭素観測衛星、COC の2号、おかわりの2号機目ですね。これが入る予定になっておりますね。
うん、
で、今度センサーの方なんですけども、これは、本日ですね。7月3日から、アンテナの回転速度を40分まで、毎分40回転まで上げまして、定常 の、観測モードに移行したということですね。
はい。
で、もうすでにデータが入っておりまして、まあ、JAXA のホームページ、の方から見ていただくと、まあ、疑似カラー合成画像ということで、まあ、ちょっとだいぶ青い、ね、画像なんですけど、まあ、水の分布を調べるデータなんで、まあ、青いといいのかな、イメージとして。まあ、何色をつけてもいいんでしょうけど、電波に色ないんで、今回の疑似カラーは青く色がついてますね。
うん、
海流の様子とかがね、結構くっきりとわかりますね、
うん。
微妙なその温度差とか、そういうの
が。うん、そうですね。で、さらに思ったのが、これ、センサーがこう通るときに、色がついてるところは観測したエリアなんですけど、色がついてないところは観測できなかった黒いエリアということで、うん、はい、ちょうどこれが日本列島、北海道から九州まですっぽり1800キロ捉えてるのが、やっぱり広い範囲を一回で捉えられるんだなっていうのが、
そうですね。
わかりました。
そうですね。結構広いですよね。一回のスキャンで。
一周でこれですもんね。一周というか、
一周、ワンパスですね。
はい、
ワンパスで1500キロぐらい多分取るんですよね。いやいやいや、それでこれだけ細かいデータ取れるんですからね。
うん、
いよいよ本格、まだね、まだまだ、初期、これからね、初期構成とかが始まって、本格運用観測まではまだ時間があるんでしょうからね、順調に行ってもらいたいと思います。
はい。
はい、それからですね、次の日本の打ち上げですね、H2B の3号機の打ち上げの話ですね。とりあえず本日7月4日のプレスリリースですね、打ち上げ準備状況っていうのが発表になってますね。現状も褒め立てが終わって、フェアリングを取り付けたということで発表がありましたね。
うん。
まあ、フェアリング取り付けたってことはもう、フェアリングの中にはすでに HTV が入ってますんで、
うん、
もう、組み立てが終了ってことですね。
うん。
まあ、あとはフェアリングを VAB まで運んでいって、ロケットの上にくっつける作業があるんですけれど。
まだそこまで
行ってない。そこは行ってないんです。よくよ、7月の
7日ですね。はい。あ、そっかそっか、失礼しました。
SVOS というところで。
7月7日に搭載ですね。フェアリーのことですね。失礼しました。
うん。
1日に内部に収納作業したんですね。
はい。
ということで、最終確認7月15日、発射整備作業7月16日に開始して、7月21日に打ち上げという予定ですね。
うん。
今回はテレビ東京の宇宙ニュースが、はい、ツイートアップを JAXA と共同でやりましたね。
はい。はい、
NASA はね、前から何回かやってるんですけどね、こう ツイッターの方で応募すると、当選された方は普通よりちょっと、いい場所で解説付きで見られますと。
そうですね。あとは機体移動なども近くで見れるというような、結構内容的にはかなり優遇されてるんですけど、うん、あれ参加資格が現地集合なんですよね。
まさにね、ツイートアップ企画も同じなんですけど。
同じなんですけど、
ね、もう、ね、参加者は、ね、ご招待だってね、たくさん集められないんで、現地集合ならね、お金かかんないんで、私もね、そのアメリカの、そのやり方いいなと思ったんですけどね、日本も取り入れてもらってよかったんですけどね、ただ日本の場合はボトルネックが、種子島まで移動の飛行機と船便なんでですね。
そうですね、ちょっと夏休み初日で種子島からも鹿児島からも人が通常よりも出入りする県2ヶ月以上前からもうその辺の日程は全て抑えられてる状態なので、うん、今から準備をするのはかなり厳しい感じがするんですけれど。
そうですね、だからもうね、もう随分もう数日前に空いてる時期に入るとかですね、
うん、
そういうことしないともう通常のスケジュールでは多分入れないですね、
うん、
入ったとしても、はい、種子島の宿もほとんど抑えられているという状態なので
そうでしょうね、まあ、もともと行くつもりだった人が応募してくださいという形ですね、
そうですね、はい、
まあ、現地に行けないとどうしようもないんですね、
うん、
アメリカとかはね車でなんぼでも入れるしね、
うん、
キャンピングカーとかテントで数日前からバカンスみたいな人もいますからね、
うん、
まあでもいい企画だと思いますよ、うん、今までそのご招待、一組二名様だけとかいうのじゃちょっとね、
うん、
もう多分今後も募集すればね行きたい人は行くと思うんでですね行きたい人みんなね受け入れてもらった方がその方がみんなが幸せになれると思います、
うん、
はい。というところで次はですね、今度打ち上がります HTV3 号機についてですね。今まで、簡単にお伝えしてきたので、今回についてはまあ打ち上げ直前ということで、ちょっとだけね、詳しくお話していきたいと思います。JAXA が、発表しました3号機のミッションプレスキットをベースにお話をしていきます。まあ、HTV3 号機ミッションということで、まあ、ミッションそのものなんですね。要するに ISS に物を運ぶと。いうことで特にですね、やること自体は変わりません。まあもちろんね、貨物は変わっておりますけどね。
うん、
で、まあ3号機そのものもですね、まあ1、2号機と比べた特徴と申しますと、まあ開発フェーズからいよいよ本格的な運用利用フェーズ、まあ要するに量産機として確定してきたというところですね。
うん、
まあ、実際まあ機体としてもいろいろと手を加えたんですけれど、中のまあ、JAXA 側の人員の方も、まあ、初期の初号機、2号機からすると入れ替わりなどもあって。
おぉ、なるほど。
まあ、その辺の引き継ぎ含めて、要は、継続的にこういう、ね、動画だけ打ち上げるってところをどうやって、
うん。
やっていくかってところのノウハウ含めで、いろいろ、まあ、ハードウェアの方もソフトウェアの方も、改良が進んでるっていうような感じはしますね。
そうですね。今回ですね、まあ、運搬する、まあ、荷物の量は、ま、何を、その時何を積むかでだいぶ変わるんでですね。とりあえずお話ししますと、今回は、船内物資が 3.5 トン、船外物資が 1.5 トンの計 4.5 トンですね。前回の2号機に比べますと、800キロぐらい軽くなってますね。600キロですか、600キロぐらい軽くなってますね。結構ね、かさばるものを積んでるようでですね。まあ、びっちり入ってますということですね。で、さっき話してました、そのハードウェア、ソフトウェアの変更点なんですけども、まあ、機体の変更点ということで、まあ、主要機器の国産化を進めたことにより、HTV で一応開発完了という宣言が出てますね。で、まあ、今後はこの設計で運用機として量産が行われるということで、まず、まあ、機体変更の1個目として、メインエンジンとスラスターですね、RCS スラスターの国産化ということで、2号機まではメインエンジン4機は、アメリカのエアロジェット社の R4D というエンジンですね。それから、 RCS、まあ、姿勢制御のスラスター28機は、シャトルのスラスターとしても使われていたアメリカのエアルベット社の R1E というスラスター。これを使用したんですが、これを国産品に置き換えってことですね。うん、でメインエンジンが HTBT の5エンジン、RCS スラスターは HTBT の1スラスターということで、両方とも IHI エアロスペース社が開発担当ですね。メインエンジンは既存の500ニュートンスラスターをベースに本格的なパルス噴射が可能なエンジンということで、この既存の500ニュートンスラスターっていうのは、
静止に入れてるウィンズとかのアポジの分だと思いますね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
はい、それから、120ニュートンスラスターについては、まあ、ゼロから開発したってことですね。それから二つ目ですね。通信装置、トランスポンダーダイプレックサの国産化ということで、NASA の追跡データ中継衛星と通信を行う衛星間通信装置と ISS の直接通信を行う近傍通信装置の2種類の通信装置を、国産化ということですね。それから3番目で暴露パレットに多目的暴露パレット EPMP 型を初めて使用ということですね。これは結構、まあ、重量も手順もですが、まあ、簡素化されたもので見た目も結構スッキリした形ですよね。
そうですね。まあ、一番は、まあ、多用途ということで、今までは、あの、希望の船外実験ラックだったりとか、まあ、それぞれアダプターをつけないと、アダプターというか専用設計のところがあったんですけど、今度の、まあ、多目的と名前がついている通り、まあ、何でも乗せられますよというところが売りの一つなので。
はい、そうですね。それから4番目として、暴露パレット引き込み機構の見直しということで、HEAR2 の暴露パレット引き込み機構ですね。まあ、あの、アームでこう、パレットを戻した時の引き込み機構なんですけど、これは HB1 の飛行結果から、まあ、特に必要ないことを確認したため、補足機構のアームとモニターを削除して、1検出機構へ変更されました。ということで、まあ、途中でこう、ガチッと掴んで、HTV 側が引き込んでたのをもう、ロボットアームです。奥まで押し込むというやり方に変えますですね。その分、モーターとかを削除して、より軽量化して荷物その分詰めますって話ですね、うん。細かい話をしますと、あと、弱粒のハッチの窓の、材質がガラスからポリカーボネットに変わってたりですね。それから荷物輸送バッグの固定方法が変わったりですね。そうしてます。まあ、それからまあソフトウェアについてはね、1号機2号機の結果を反映して、あとは運用性改善のためのソフトウェア変更ということで、ランデブ搭載ソフトウェア、ミッション搭載ソフトコンピューターのソフトウェア、誘導制御コンピューター、それからアボート制御ユニット搭載ソフトウェア等が修正されてますね。そうですね。まあ、あとはその積み込み方をですね、工夫しましたということで、最終積み込み可能数が増えているということですね。基準バックサイズで30個サイズから80個に増加ということで、まあ、ただし、まあ、入れるものの、いろいろバランスとか、その、取り付け方の人が入るスペースとかいろいろあるんで、まあ、常時フルに詰めるわけじゃないんですけどね。それから、積み込み終了時期ですか。うん、これについても、これまでより遅く、締め切りが遅くなりましたということで、今回はですね、打ち上げ80時間前に生物サンプルを載せることになっているということですね。80時間前に、フェアリングの脇っちょ開けて乗り込んでって中に入って積むんでしょうけど、これもまあ、これもこれで結構作業大変そうな気がしますけどね。
うん。
希望のロボットアームですね。これを使って、まあ、その、暴露パレットへの、船外プラットフォームの取り付けなどの作業を行っていて、まあ、これ今まで宇宙飛行士が操作して手動で行われてたんですけども、秩父に3号機から暴露パレットの取り外し作業に関しては地上から遠隔操作で行う予定と、うん、いうことですね。まあ変更点などなどについてはまあそんなところですね。あとはとりあえず予定ですね。とりあえずフライトの予定としては、もう大体ですね、1、2号機のと、まあ、大きくは変わらないんですけども、まあ2号機の時はね、シャトルが途中で来たんで引っ越しとかやりましたけどね。
うん、
結構経留期間も長くなったんですけど、今のところですね、3号機の運用スケジュールとしましては、打ち上げ後7日目でですね、ISS に結合ですね。はい、で、打ち上げから約8日目で、油圧キャリア V の入室が行われて、物資の取り出しですね、運び出しが行われます。で、10日目に、暴露パレットを希望の船外プラットフォームに取り付けますね。で、16日目にこれを戻します。その間ですね、いわゆるゴミの積み込みとか廃棄をやりまして、 ISS 分離について今のところですね、打ち上げから36日目という予定になってますね。まあこれはその時の状況により若干変化する可能性があるんですね。
うん、
そして、37日目に、再突入ですね。はい、そしてですね、今回まあ今までとまた大きく違うところは、再突入時にですね、データ収集ですね。
うん、
これは2機のデータ収集装置で行うということですね。一つはですね、アメリカ製の REBR という装置ですね。まあこれは2号機にも積んであったんですけどね。それからもう一つは国産の iBall という、
はい、
装置ですね。で、iBall の方はですね、まあ、カメラが積んであるんですね。HTV が空力加熱で破壊されていく様子を撮影するということなんで、これもどんな映像が来るのか非常に楽しみなんですけどね。落ちながら HTV が破壊される様子の撮影に挑むと。まあ、世界でも初めての試みなんですけどね。
いや、焼き鳥を。
そうですね。
うん、
一応この起動スイッチの操作は星で宇宙飛行士が行う予定となってますね。今までね、はやぶさんの時見たく、その外部のね、飛行機とかからこう、ATV、ヨーロッパの ATV とかの再突入の状況とか撮影されたんですけどね、今回は、まあ、データ収集装置を自分で持ってって、まあ、内部から撮影を行うってことですね。
うん、
で着水までにデータを送信を行うってことですね。
基本的に再突入時の、まあ、中からの映像って言えば大概ね、ソユーズとかスペースシャトルとかの有人機の場合はあるんですけど、
う
ん、
そうですね。
無人機でこう映像を撮るっていうのは本当これが初めてなんですよね。
そうですよね。まあ、破壊されていくところなんか特に初めてですからね。
うん、
どんな感じなんでしょうね。
まあ、こればかりは、はい、作った IHI の方も、
うん、
撮ってみないとどういう映画撮れるかわからないという、う
ん。そうですよね。うまくね、カメラの画角とかもちゃんとね、収まってくれりゃいいんですけどね。
うん、
まあ、これは非常に楽しみですね。はい。そんなところですね。で、重要的にそんなところですね。今回ですね、あとはまあ、積んでいくもので、口調があるものは何かあるかな。まあ、通常のですね、食料とか衣服類ですね。あとは、今回先ほど言った水生生物実験装置ということで生き物を積んでいきますね。それから小型衛星放出機能と小型衛星。まあ、これも初めてですね。それから3月に故障した NASA の水処理装置とですね、この触媒反応機と、あと日本実験棟の冷却水の循環ポンプも修理用部品ですね。これを積んであげるということですね。今回はなんかね、いろいろバッグとか、先ほど言ったようにその積み方の工夫ってことで、
うん、
いろんなサイズのバッグとか、あと、コンテナの前にさらにバッグをベルトで固定とかですね、いろいろやってるみたいですね。
うん、
先ほどのその、NASA の水処理システムの部品の話なんですけど、まあ、もともと軌道上に予備があったんですけど、まあ、それを使い果たしたということで、
うん、
NASA から、予備品を搭載してほしいという緊急要請があって、まあ、搭載品の締め切りがですね、3週間過ぎてたんですけれども、まあ、急遽搭載したという、
うん、
エピソードが書いてありますね。
うん、詰め込んだんです。
そうですね。
そうですよね。まあ、実際これ、はい、もう前期結合してしまえば大きい荷物はなかなか積むのが難しくなってくるんで。
うん、そうですよね。で、先ほど言ったその、希望の冷却水循環ポンプですか？
はい。
これもですね、さらに遅れて4月4 5日に緊急搭載してるんですよ。まあ結構ね、やっぱり、ね、急いで乗せてくれっていうのがあるみたいですね。
うん、
まあでもこれができるのも HTV 強みというか、まあ HTV だからできるわけではないと思うんですけれど、うん、
まあ今までよりね、やりやすくはなったってことでしょうね。は
い、そうですね。
今回、水生生物実験装置というのも、多目的実験ラックにつけてですね、メダカやゼブラフィッシュなどの小型魚類を最大90日間飼育できる実験装置ということですね。
うん、
で中に入れる魚は、魚輸送容器というやつに入れて、ソユーズで、10月のソユーズで揚げる予定ですね。で今回の実験については、まあ、60日間メダカを飼育する予定になっているみたいですね。
うん、
今回はですね、3世代、にわたる飼育で観察するよ、したいということですね。
はい。
日本では、スペースシャトルの、毛利さんがやったFAT 92以来の実験ということになりますね。
うん。
一応設計寿命としては5年ですね。 年1回最大90日間の実験を5回やるだけの設計になっているようですね。
はい。
初回ではメダカを1水槽あたり8匹飼育するという計画みたいですね。今回ね、付属品がいろいろあって、その輸送容器からその魚を採取する魚採取キットとか、卵、採取キットとか、そういうあのオプションの小道具が一緒に上がるみたいですね。
うん、
まあそういうのは多分というか、あの船内実験保管室の方に収納されて使うときにまた引っ張り出してっていう形になると思うんですけれど、
うん、
まあそれができるのもああいうね物置が一つくっついてる希望の強みかなと、
うん、
うん、
なるほどですね。餌は1回分ずつ噴入した給餌テープをテープ状になってるんですね。それを順番に開いていって、水槽の下部から自動的に餌を与えることができる自動給餌装置がついていると。
うん、
あと、魚が浮き袋を膨らませるために空気層が必要なんですけど、装置内に水を弾く撥水性の格子を水槽上部に取り付けて空気を保持し、上から照明を照らすことによって、微小重力環境下でも光の方向に浮き上がれば空気を吸うことができるようになっていると。うん、おぉ、なかなか構造の効いた構造になってますね。
うん、
日本以外で魚の実験を行ったのは、ドイツが開発した装置を使って、STS-89 と90、STS-107 で、ソードテールフィッシュの実験を行ったくらいで、まあ、他はエビ、クラゲ、カエル、オタマジャクシ、まあ、アメリカによるメダカ実験を行われていますが、日本より比較的大きな魚や、長期間の飼育にチャレンジしている国はありませんということだそうですね。
うん、
はい、次がですね、話題の小型衛星、放出プラットフォームですね。
うん、
まず放出機構ですね。キューブサット、まあ、最大3機を装填して、希望のロボットアームに装着して、衛星を ISS のスカイブに打ち出す、ためのユニットですね。これを持ってきます。うん、アームそのものにですね、取り付けるのに、衛星搭載ケース、まあ、打ち出す機構がさっき言った3ユニットですか。最大3個搭載できる衛星搭載分離装置を2個くっつけたアダプターをロボットアームでガシッと掴んで外に出すという形ですね。で、今回は、衛星はですね、衛星収納用のケースに収納した後、白いソフトバッグに梱包した状態で、打ち上げで、持ってきますのでですね、中で宇宙飛行士がその梱包を開いて、この放出機構に装填しなきゃいけないと。ですね。打ち出すのはバネ仕掛けなんですね。放出方向がやっぱりですね、いろんなものも、ISS も凸凹がいっぱいありますし、軌道上飛んだり飛行とか、あと、いろんなものに当たんない方向に打ち出さなきゃいけないんで、
うんうん、
希望はですね、ISS を、まあ、上から見てというか、希望は進行方向の方についてますね。で、ISS の、まあ、いわゆる天頂方向、宇宙方向から見ると希望が左側、左舷側についてるんですけど、
うん、
そこから見てですね、まず斜め下45度方向ですね、後方斜め下45度方向、
うん、
こちらに打ち出すという感じですね。小型衛星については、まあ、高度400キロで放出した場合、まあ、250日程度で大気圏に突入してミッションが終了するのではないかと見積もられているということですね。はい。で、今回上がります衛星ですが、まあ、これについてはね、以前もお伝えしましたが、まず日本の方はですね、3機ですね。来航と和歌山大学、東北大学の共同開発ですね。それから福岡工業大学のフィッツサット1。それから明星大学のウィービッシュですね。来航については、魚眼カメラによる地球撮像。それからカメラ撮像による放出時の相対運動計測ですね。それからスターセンサーを実験ってことですね。それから膜展開による軌道効果実験とかになるんですね。なかなか野心的ですね。
うん、
それから KU バンドの通信実験ですね。それからフィットサット1については、小型衛星実験、ですね、通信モジュールの実験なんですけど、まあ特徴があるのはやっぱあれですね。高出力 LED による可視光通信実験ですね。一面のうちの3分の2ぐらいは発光ダイオードで埋め尽くされてて、軌道上からその発光ダイオードでモールス符号を点滅させて、 はい、地上から観測してみようという面白い実験ですね。
うん。
肉眼じゃちょっと厳しいらしいですけどね。
でしょうね。うん。
それから、メセ電機の、ミューフィッシュについては、まあ、地域技術教育の貢献と、小型衛星取得データの利用促進、それから、超小型熱赤外線カメラの実証というのが行われるようですね。
うん、
それから、NASA 側が持ち込んだ、2機の衛星ですね。まあ、2機の衛星のうち片方ですね、F1 という衛星については、企業と大学の共同なんですけど、これベトナムなんですよね。
うん、
ベトナムの FPT 大学の学生たちが、まあ、と企業が合同で開発したキューブサットですね。それから、もう一つがですね、クイディサットって言うんですかね。NASA のエイムズリサーチセンターの開発ですね。2機の、この2機の衛星を、打ち出すことになってますね。この合計5機なんですけど、これの先ほどの放出機構に対する搭載位置ももう決まっておりまして、搭載ケースがまあ2つあるんですけど、片方はですね、放出口に近い方から、テックリサット、それから、キューブサット1、それからフィットサット。で、もう一個の方は、ウィービッシュと、あと雷光ですね。雷光は一つで2個分のサイズの、ちょっと2倍サイズのでかいんですね。これで6機分のスペースを全部使うということですね。これのね、打ち出しもね、楽しみですね。今まで ISS から放出する場合ですね、船外活動を行って出してるんですよね。今まではですね、2回、普通の形というか、小型衛星についてはまあ2回ですね。それとは別にですね、前にもお伝えしましたけど、スーツサット。ロシアの、ね、宇宙服も、軌道上で寿命になって使えなくなっちゃうんで、それ捨てなきゃいけないんですけど、まあ、その捨てる宇宙服にですね、空っぽの宇宙服に無線機をつけたりしてですね、その名の通り、空の宇宙服の中に、ミッション機器を入れて、ポイッと捨てて、
うん、
で、人工衛星にしましたというスーツサットですね。これを一回やってますね。
うん、
はい、そんなとこですね。小型衛星の打ち出しのための衛星と打ち出し機構を持ち上げますね。それから再突入データ収集機ですね。これについては、先ほど言いました2号機と同じもの、REBR という、リエントリーバックグラウンドレコーダーですか。リーバというものですね。これを運びまして、2機持ち上げたんですね。でそのうち、HTV2 号機にそのまま残して、あと ATV の2号機に装着して再突入させたようですね。ATV につけた方は中継衛星での通信ができなくて失敗したんですが、HTV2 号機については再突入して分解するデータ取得に成功したということで、まあ、引き続きまたもう一回このリーバーを使いますと。でそれとプラス先ほどお話した国産のアイボールを搭載して再突入データに最終に再び挑戦ということですね。リーバーの方はですね、パラシュートとかないんでそのまま着水まっすぐ落っこってくるんですけど、アイボールの方はパラシュート解散によって減速して着水ということですね。リーバーですね、銅でできた容器内に収納して壁に取り付けて、まあ、この銅の容器が途中で溶けて、熱で溶けて中からリーバーが放出されるという構造のようですね。アイボールの方は、まあ、最初から、まあ、むき身というか、球形で、表面にですね、アブレーター、熱で溶けてですね、その溶けることによって、熱を放出して、耐えるという、耐熱のものがついてまして、パラシュートを使って、降着ですね。で、着水してから、イリジウム衛星経由でデータを送信するという方式ですね。データを送信を行うため、しばらくは浮いてるんですが、まあ、最終的には沈むような設計になっており、回収はしないと。まあ、HTV が壊れると外にこうボロッとこう、アイボールも放り出されるんですけど、まあ、姿勢をですね、ちゃんと撮るようになってないんで、まあ、カメラは動くんですけど、まあ、どんな風に撮れるのかちょっとわかんないということですよね。
一応再突入はハッチがついてる岩粒の方から突っ込んでいくというところで、うん、まあそのハッチの方にカメラを向けているというところで、
うん、
一応撮れるん、
そうですね、
その崩れていくところは撮れるんではないかっていう話ですけど、まあその後放出されてからもうどこを撮ってるのかは、
うん、
そうですね、次第ですから
ね。二つね、カメラ搭載して、今言われた一つはその前方を捉えてるんで中からですね撮ってるんですけど、まあ後ろのカプセル後方カメラ、後ろのやつはまあ後ろで落っこってくる HTV を撮るつもりなんですけど、姿勢制御してないんでですね、うまく撮れればいいなってことですよね。 で、こっちはね、最終的に着水しないとデータを送らないんでですね、ちゃんと着水してくれることを祈りますとですね。リーバーの方は落ちながら通信を行ってデータを送るとですね。まあ、でも実績としてですね、HTV2 に搭載したものも着水後も数時間データ送信に続けたらしいですね。
うん、
すぐ沈まなかったですね。まあ、それはたまたまっちゃうんですからね。それからですね、ISERV、NASA が開発した地球観測用の自動カメラシステムというのが、今回運ばれますね。ディズニー下部のウィンドウオブザバーションリサーチファシリティっていう地球観測用の窓があるんですが、そこに取り付ける望遠鏡ですね。合計 23.5 センチのセレストロン製、射程の、セレストロン社って結構有名ですよね。シュミット・カレグゼン反射望遠鏡。天体望遠鏡でも小さい天体望遠鏡って有名なところですけどね。これにデジタルカメラを装着して、モーター駆動式の画台で撮影する。解像度は3メーターってことですよね。
うん
うん、まあ、そういうカメラを持ち上げます。場所はですね、ディスティニーの一番底ですね、ちょうど真ん中のところについてるんですかね。Q プロがね、装着されるまでよく地上の撮影のところ使ってた窓ですよね。
うん
うん、
なんかそういえばいつも蓋が閉まってるようなイメージが。
そうですね、いつも閉まってますね。はい。それから、ヒーヨー粒ですね、今回、搭載されますのがですね、JAXA と NASA の実験装置が各1台搭載ということで、JAXA 側がポート共有実験装置、それから NASA は、衛星間通信実験装置ですね、これを持ち込む。ポイント共有実験装置って、その名の通りですね、一つのポートを使うんですけれども、中にはですね、小型の5つのミッションが1つの箱に収まっているということになってますね。取り付け位置ですけどね、船外プラットフォームの、まあ、希望から見て左側の一番遠いところですね。まあ、ここに今回取り付けるということですね。そしてですね、その5つの実験装置なんですけど、まず1つ目がですね、地球超高層大気撮像観測ということで、地球高層大気80キロから、まあ、2000キロにおける大気光とプラズマ共鳴散乱光の2つの光学現象を可視光近赤外、極端紫外の4つの波長域で観測する装置ってことですね。ということで、まあ、ヘリウム原子イオンと酸素原子イオンが大気上層部のですね、酸素原子や、水酸基分子、OH 分子、それからヘリウム原子イオンなどが太陽からの宇宙線、太陽からのエネルギーで光を出すのを観測するということですね。
うん、
GPS とか通信衛星からの電波がですね、この、まあ、もちろんこの超高層大気を取り抜けて地球に送られるんですが、まあ、この領域で起きるこう乱れでですね、衛星からの信号がなんか感度が悪くなることがあるらしいんで、そういう乱れがいつどのようにして起きるかを今回撮像するということで、その謎を明らかにしたいということですね。
うん、
それから2番目がですね、スプライトおよび雷放電の高速速攻撮像センサーということで、地球規模で雷放電およびスプライト現象を観測し、超高高度の、高高度の発電発光現象、雷の発電の全球分布とその変動、だからスプライトの構造の観測を行うということですね。
うん、
スプライトってこの間宇宙の渚でですね、やってたやつですね。
はいはい、
宇宙に向かって放電現象が起こるってやつですね。これもまあ謎、うん、まだ謎だらけなんですけどね。
うん、
これの観測を行ったんですね。まあこの、ほんの一瞬なんでですね、今まではまあ専用の観測装置がなかったんで、なかなかこうチャンスをつかめなかったんですけど、まあ、今回はこの、新しい観測装置でも常時、夜間、特に夜間飛行している時には常時、待ち構えているってことなんで、チャンスをですね、外さずに、観測できることが期待されているということですね。
うん、
それから3つ目がですね、宇宙インフレータブル構造の中実証ということで、まあ、宇宙インフレータブル構造というのはちょっと大げさな名前がついてますけど、まあ、何かというと、袋状のですね、まあ、膜でできた物体、まあ、要するに布でできた風船みたいなものですね。うん、これにこうガスを入れることによって、構造体を作る。ビューって伸びていったりとかですね、実際に宇宙空間で実験してみようという話ですね。うん、で今回についてはインフレータブル伸長マストということで、 チューブをですね、ガスを入れて 1.3 メートル伸ばして、で、まあ伸ばした状態でその固有振動を計測することによって、ガスによって伸びた構造のものがどういう特性を持っているのかっていうのを調べるんですね。うん、それからインフルブレータブルスペーステラリウム実験ということで、まあこれは外部じゃなくてですね、内部に伸ばしまして、その内部を1気圧に保って植物の芽を発芽させるということで、まあ要するに、インフルータブル構造の中で油圧して生命が維持できるかという実験ですね。まあ、今まで ISS のモジュールとかみんなこの硬い構造になっているんですけど、インフルータブル構造でその気密とか維持して生命活動を維持することができるかという実験ですね。
うん、
それから、まあ形状の材料試験や、あと樹脂の硬化試験とか、あと宇宙空間による劣化の試験を行うということですね。まあ、こういう機構がですね、うまくいくと、まあ、要するに伸長機構、要するに伸ばすものとか、あと広がるものですね。畳んだ状態で持ってって、中でね、ガスを入れて、ガスっていうか、まあ、空気を入れて、ブワーって広げれば、でかいモジュールになるとか、まあ、そういうものがですね、作りやすくなるということを、まあ期待されてますね。
うん、
まあ、ビロゲイアロスペース社がですね、まあ、宇宙ホテルみたいな感じで、すでに、NASA の開発した技術を使って、インフレータブル構造のものをすでにね、打ち上げてますけどね。それから4番目が REX-J っていう実験ですね。EVA 支援ロボットの、まあ、実証実験ということで、宇宙飛行士の船外活動を支援するロボットに不可欠な、まあ、移動能力、作業能力のテストを行いますということですね。で、まあ、本来はISS の外側を移動するようなロボットを作りたいということなんですけど、今回についてはその実験装置の箱の中ですね。箱の中で、うまく動けるかというのを実験するとですね。でも、REX-J のロボットがどういうイメージで動くかというと、ハンドルにロボットからロープをビューッと伸ばして掴んで、で、移動したい方向のロープをギューッと巻き取ることによってそっち方向に動くということを考えてるんですよね。それによって ISS みたいな宇宙ステーションの外側と自由に移動するということで、うん、まあ、今回については1本だけを使って、伸ばしたものがフックを掴んで、なおかつ巻き取って本体が移動できるかという実験を行うということですね。これもね、実用化させれば、雲みたいなものが ISS の外側を動き回るという感じになるんでしょうね。で、最後にですね、5つ目が、船外実験プラットフォームの民生ハイビジョンビデオカメラシステムということで、日本製のハイビジョンカメラ、まあ、ソニーですね、型式名が HVR の A1J という、ハイビジョンカメラですね。これを、取り付けまして、民生のカメラをそのまま使って地球の方に向けて動画撮影を行うということで、家庭用カメラが宇宙の暴露環境で伝えるかどうか、また画質や地面のデータを取得してその有効性を評価するということですね。
うん、
まあ、宇宙船が放射線が強いんで、まあ、対放射線特性に優れた CMOS センサーを持つカメラを、使うってことですね。1年間にわたって撮影を行う予定で、1台は真下、1台は進行方向に向かって左へ約10度傾けて設置されるということで、まあ、カメラのアングルは固定されているんですけど、ズームについては地上から制御できるようにするということですね。
うん。
とですね、で、ついでの話っていうか、なんか NASA もですね、同様な実験装置を、民生用のカメラを使った実験装置を ISS に装着する予定なんですが、こっちはですね、パナソニック、東芝、ソニー、日立、4台ということで、なんか日本製のカメラばっかり。映るようですね。
はい。
はい、今回の日本のね、実験装置についてはこんだけですね。で、もう一つのアメリカの実験装置ですね。衛星化通信実験装置ということで、アメリカのですね、追跡データ中継衛星、TDRS ですね。まあ、これ NASA が挙げた衛星で、まあ、日本は小玉1機しかないんですけど、これ8機ぐらい上がってるんですよね。で、今回そこと KA バンドと S バンドを通信を行う実験装置ということで、まあ、画期的なところはですね、ソフトウェア、無線機の技術の試験を行うということですね。
うん、
で、結構このアメリカってまあ、軍用も含めて、このソフトウェア無線機っていうのは結構精力的に実験をしててですね、
うん、
まあ、要するに今まで回路でね、組んでいた、受信した電波を検波して、信号を取り出してという部分をもうすべてソフトウェアでやってしまおうと。もうだから受信したらすぐデジタル化して、あとはもう、今まで研波とか言ってたものもすべて まあ、ケンパーは違うか。今までその、フィルターですね、その、
うん、
ノイズを取り出してとか、そういう回路で構成していたものもすべてソフトウェア処理で行うという無線機ですね。
うん、
で、まあ何がメリットがあるかというと、要するにソフトを切り替えれば、いかなる信号形式のものも、まあ処理できるというのが、まあメリットですよね。
うん、
で今回そういうことを、実際にそのソフトウェア変更することによって、周波数や、あと電波の処理の仕方ですね。違う通信方式に切り替わったりとか、そういうことが実際に宇宙空間で、衛星と通信できるかっていうのを試験するってことですね。
うん、
だからね、後からね、ソフトウェアを変えれば、より高速な通信ができるようになったりですね。
うんうんうん、
そういうことができるチャンスですね。
そう、だからハード的にバージョンアップをしなくてもソフトウェアでできるっていうことですよね、うん、一番のメリットは。
そうですね。
うん、
だからね、探査機とかに積むといいですよね。
うん。
後から新しい方式とか作られたら、
うんうん。
それをね、コマンドで送って、ソフトを書き換えてしまえば、通信装置のバージョンアップができるってことですからね。
うん。
まあ、宇宙で使うには非常にいい感じですよね。
うん。
今回の HTV3、最初結構スルーというか、さらっと流したんですけれど、種ヶ島側としては、やっぱりレイトアクセスで、搭載期日が短くなりましたっていうところ、
はいはいはい、
まあ、いろいろ回収等を含めで、今回の HTV3 の目玉の中では、国産化率の向上とその、搭載性の向上っていうところが、日本柱なのかなっていうのはあるんですけれど。
うん、なるほどですね。
まあ、いよいよこれで実運用で、じゃんじゃん荷物を積んでいきますよっていう、うん、まあ、意気込みというか、うん、そういう意図があるかなっていうのは思いましたけれど。
うん。うん、そうですね。
ああ、まあ、HTV とは直接は関係ないんですけれど、一応これ、この HTV の打ち上げ H2B で行いますけれど、これが、まあ、3回目の打ち上げということで、まあ、うまくいけば、10号機またその次あたりから、いよいよ H2B の方も、打ち上げを三菱の方に移管するような話も、うん。
はいはいはいはい。あ、
うん、
あ出てますね。はい。
はい、まあ逆に言うと JAXA として打ち上げるロケットはこれで最後になるかもしれないという、まあ、イプシロン等がありますけれど、大型ロケットを JAXA が打ち上げるっていう形がいよいよ終わって、まあ民間が上げるっていうか、まあ形上はですね、
うん、そうですね。
そういうところができてくるのかなっていうのはあります。
なるほどですね。うん、一応 HTV については、まあ、7号機まで今のところ予定がありますね。
うん、
HTVR とかなんか話がね、なかなか伝わってきませんけど。
うん、
先日ね、まあ、ドラゴンが、うまくいったのは結構ね、うん、日本の宇宙関係のことでもショックな方がいらっしゃったみたいですけどね。
うん、
ドラゴンも前はまあはっきりとは言ってなかったんですけど、暴露貨物はやっぱ積めるようになったみたいですね。
うん、
太陽電池パドルがくっついてる後ろの円筒形のところはほぼガラン堂なんで、そこに暴露貨物は積んでいけるようですね。ただ、大きなものは積めないようですね。うん、取り出しもデクスターで掴んで取り出すみたいなんですね。あんまりこう日本の HTV みたいな、そのパレットに乗って出てくるみたいな、そういう運搬効率のいい方式じゃないようなんですね。まあもちろんアメリカですからね、その暴露貨物がアメリカ独自の手段がないっていうのは嫌だという人はいっぱいいるでしょうからね。
うん、
はい、HTV についてはこんなところですかね。はい、HTV に関してはそんなところですね。それが次の、ちょっと小さいニュース、小さくないか。次のニュースに行きますけど、7月の10日に打ち上げ予定でした、うちの親から打ち上げ予定でした、観測ロケットの S310 の41号機なんですけども、宇宙空間観測所からこの肝付町を襲った集中豪雨の影響で、施設、特に通信ケーブル等に被害があってですね、打ち上げ日時についてはちょっと、まあ未定ですね、延期になっております。これはね、H2B の打ち上げまでには必要な施設は回復するんですかね。
一応プレス、今日出ていた HTV3、3、3号機の打ち上げのところでは、まあ、 2号機では試験的に運用していた宮原のレーダーが3号機から実運用ということで一応スタンバイしてたところなんですけれど、うん、まあケーブル等損傷が出て仮復帰はしたんですけれど、
うん、
まあ3号機でも一応本格運用とはならず試験運用として、なるほど、まあ宮原の方は使いますということで流れていて、まああと一つあまり知られていないところで、うちの裏の方も種子島の打ち上げは完成しますし、
はいはい、
うちの裏の打ち上げも種子島の方から完成しているっていうところ、
うんうんうんうん、
意外と知られてないところがあるんです
。はいはい。
うん。
ですね。特にね、JAXAになってより従来よりその辺が融通のある運用になってるんですかね。追跡管制ネットワークの方ですね。はい、そういうことですね。それから次ですね。アメリカ空軍の衛星再利用計画っていうことでですね。報道ではですね、ゾンビ衛星計画みたいなこと書かれてましたけどね。軌道上でですね、特に静止軌道上に寿命で墓場軌道にですね、移した衛星等をですね、再度、回収しまし、軌道上でですね、使える部品同士を組み合わせて再組み立てを行ってですね、バラバラの部品、まあ、特にアンテナを集めて一つのアンテナアレイを形成させて低コストの通信ネットワークとして地上軍との通信に利用したいということを米軍DARPAですね、国防高等研究計画局ですか、こちらが発表しましたね。本当にやるのかっていう感じもしましたけどね。組み立て用の衛星を打ち上げて墓場軌道に行ってそこに転がってる衛星、まあもちろん自分とこの衛星なんでしょうけどね、それを、その中から使える部品を突発してきて組み立ててまた再利用しようというアイディアですね、
うん、
なかなかすごいこと考えますね、
うん、
まあ、先日ね、古くなった衛星に燃料を供給しようってまた使おうということはお伝えしましたけど、
はいはい、
それよりも野心的ですよ
ですよね。これもし失敗したらゴミが増えちゃうんじゃないかってすごく心配なんですけどね
増えるですよね
、まあ、というかそもそも墓場軌道まで行くっていうのも大変なんですよね、うん、実際その後また自分でその所定の軌道に入らないといけないんで、
そうそう、そこはね、降りてこなきゃいけないんですよね本当にこれ、まあ、どれだけ実用性のある話なんだか、ちょっとよくわからないですけどね。
うん、
はい。それから、バージンギャランティック社ですね、スペースシップ2の、滑空試験をまた実施したってことですね。それから、ロケットモーターのフルディレーション燃焼試験も、行ってますね。
うん、
それからですね、カナダにあります、防衛宇宙関係の会社の MDA って会社があるんですけど、これがスペースシステムローラルズを買収しましたね。
うん。
875ミリオンダラーで双方合意ということで、へーって感じですね。
うん。
ちょっとこの辺もまた再編が始まるのかなとですね。一時期ね、アメリカの方はもう、ボーイングとロッキードにほぼ集まってしまって、再編が行われたんですけど、またね、衛星の業者さんの方がまた、企業買収とか再編が行われるのかな、とかですね。
うん、
はい、それからですね、民間初の小惑星探査ミッションの発表ということで、B612 財団という名前の財団ですね、非営利団体なんですけど、うん、まあ、この B612 っていうのは、サンデグシュベリの、星の富士様の主人公、小惑星 B612 にちなんでるんですけども、ですね、まあ、赤外線望遠鏡、宇宙赤外線望遠鏡ですね、これを打ち上げまして、太陽系内の小惑星マップの作成を目指すということですね。で、まあ、その目的はですね、地球に衝突する可能性のあるものを含む地球小近傍小惑星の現在及び今後の軌道を明らかにするということですね。まあ、基本的には、いわゆるスペースガード的な発想ですね。
うん、
2017年か18年頃にこの、望遠鏡衛星を打ち上げたいということですね。
うん、
それから次は JAXA の発表ですね。今日のですね、プレスリリースですね、LNG エンジンの研究開発の状況についてということで、中間発表がありましたね。
あ、はい。
LNG エンジンにつきましては、まあ、もともとは、計画が中止になりました GX ロケットですか。これの2段目として、まあ、スタートしたんですけども、 GX ロケットについては、まあ、中止になっちゃったんですけどね。ただ LNG エンジンについては、液化天然ガスエンジンについては、まあ、将来的な見込みが立って、まあ、ぜひ国内として、日本としてこの技術を持っていたいということで、まあ、エンジンについて継続的に研究開発が進んでまして、まあ、今回中間報告ということでですね、GX エンジン用として、GX 用としてですね、水力10トン級の LNG エンジンを、まあ、作ってたんですけども、まあ、今回その汎用性っていうことを考えまして、まあ、燃焼室の圧力を高めたりとかですね、いろいろ、基本的なところをちょっといじりまして、3から4トン級の小型のエンジンを、まあ、テスト用に製作して燃焼試験を行ったってことですね。で、燃焼試験の方はですね、結構順調に行って非常に安定した燃焼を行ったようですね。
うん、
で真空中での非水力ですね、355秒ってことで、まあ、LNG エンジンとしては最高値が出たようですね。うん、
というか、まあ、このメタン系のこういうエンジンの、まあ、高空度燃焼試験自体も世界的に見ても結構まだ手つかずの状態なので、まあ、そういう性能を測るための、まあ、基礎技術的なところの確立含めて開発が進んでますというような報告になってますね。
うん、そうですね。まあ、LNG エンジンについては、軌道上でですね、液体水素みたいなものに比べると保管しやすいってことで、まあ、将来的には燃料をまあある程度長い時間保管する。今現在ですね、ヒドラジンで使われているような、分野も LNG に切り替えて、行った方がいいような、方向で開発が進んでいるということですね。まあ、全面的に切り替わることはないと思うんですけどね。
うん、
まあ、LNG エンジンについてはですね、まあ、アメリカやヨーロッパ、ロシア、まあ、あと韓国もね、ベンチャー企業をやってるんですけど、まあ、それぞれ進めてるんですけど、まあ、そんなにですね、気合を入れてガンガンやってるということではないんですけどもね、
うん、
まあ、今のところ、まあ、日本がちょっと優位に立ってる分野ではありますね。
うん、
まあ、気を緩めるとあっという間に抜かれそうな気もするんでですね、まあ、優位性を保ったまま続けていってもらいたいと思いますよね。
うん、
はい、宇宙開発関係については、宇宙開発関係についてはこんなところですね。宇宙科学関係というところで、6月29日に、ハッブルの発表ですね。アメリカの NASA の発表です。100億光年彼方に超ヘビー級の銀河団の重力レンズの発見ということで、牛飼い座方向100億光年彼方の銀河団を捉えたところ、青っぽいですね、アーク、円弧ですね、円弧。
うん、
まあ、それが撮像されたということで、まあ、大抵ですね、遠くを撮影して、こういう円弧が、アークが、捉えたってことは、まあ、ほぼ間違いなく重力レンズ効果なんですよね。
うん、
で、100億年先の銀河団を撮ったところに、重力レンズ効果のものが見えたということは、その重力レンズ効果で形が歪んでる銀河はもっとさらに彼方にあるということで、
はいはい、
これは一体どのぐらい遠くのものがこんな風に撮れてんだということで、
うん、
まだはっきりわからないんですけどね、100億年光年彼方の銀河団自体が重力レンズ効果のものを発することを撮影されたというのは今回が初めてなんですね。
うん、
うん
うん、特にですね、まあ、この超遠方の銀河なのは間違いないんですね。宇宙初期のですね、銀河の情報が含まれていると思われるんでですね、その辺がちょっと、今後、詳細の分析に待たれるということですね。これもたまたま見つかったようなんでですね、
うんうん、
宇宙初期どうなんでしょうね、
うん。
この辺はもう全然想像もつかないところですね。
そうですね。
はい。それから次のニュースですね。次はですね、7月2日 NASA の発表なんですけど、タイタンの内部に、海。
うん、
前回タイタンの赤道部の湖の話をしたんですけど、今度はですね、またタイタンの話なんですけど、タイタンの内部に液体の水の層があるらしいということですね。
うんうん、
メタンじゃなくて水ですね。
うん、
現在土星系を探査しているカッシーニですね。これに使ってタイタンの、固体潮汐を調べたということで、ですね、タイタン、 は軌道がですね、まあ、完全に深淵じゃなくて土星に、楕円なんで土星に近づいてきたと遠く行った時があるんですけど、
はい、
まあ、土星に近づいた時はその重力の超積力によって、まあ、形が歪むんですよね、
うん、いわゆる地球の満ち潮、うん、引き潮ですよね。
そうですね、
うんうん、
いわゆる潮汐の地球ではその海水が動いて満ち潮引き潮になってるんですけど、それがもうそのタイタン自体の形がこう、
うんうん、
8日ごと、まあ、16日で一周するんで8日ごと変形すると、
うん、はいはい、
いうことですね、
うん、
でですね、これどれぐらいこう動くかって話をすると約10メートル動いてると、
うん、
この表面がですね、
固体なのに、
固体なのに、
で
タイタンがですね、岩石だけでできてれば、まあ、1メートル程度だとこうシミュレートされてたんですが、実際に観測によると10メートルも動いてると、
うん、
ということは岩石だけじゃなくて中にもっと柔らかいものがないとそんなに動かないと、いうことで、まあ、液体の層が地下にあるのではないかと、
うん、
ということですね、まあ、実際にそれがどれぐらいの深さでどれぐらいの厚みでどんなもんだっていうのは、まあ、このデータかじゃわからないんですけども、
うん、
まあ、岩石だけが詰まってるわけじゃないと、
うんうん、
いうのは間違いないですね、
うん、
でその前回もお話したそのタイタンのそのメタンの供給源ですか、水に枯れないって、はい、その辺との関連もやっぱりあるんじゃないかと、
うん、
いうことのようですね。これも、まあ、タイタンも謎が尽きない星ですね
んですね。早く行きたいという感じがしますよね。
ね、
うん、
あの宇宙戦艦ヤマトでもね、
うん、
第1作目は行ったんですけど、あのリメイクのあの2199の方はタイタン行かなくなっちゃいましたからね。ちょっと寂しいんですけどね。
はい、うん、
エンケラドスに行くことになってしまいましたんでね。はい。VLT 望遠鏡によって地球に最も近い系外惑星の分光観測に成功したということですね、うん、7月3日、ヨーロッパ、南天天文台の発表ですね。これまで大気を観測することができなかった系外惑星の光を直接分光して、大気組成を調べることに成功したということですね、観測されたのはですね、牛使い座のタウ星の、B という惑星ですね。現在のところ地球に最も近い系外惑星の一つですね、
うん、
で、これをですね、まあ、大気を分析ってことなんで、まあ、前回も話しましたけど、エズさんも話してくれましたけど、この牛使い座タウ星の前をこの惑星 B 惑星 B ですから2番目に見つかったやつなんですけど、惑星なんですけど、これが前を通過するときに、このタウ星のから来る光ですね、これが惑星の大気に成分によって若干スペクトルが変化すると、それを捉えると、
うん、
いうことですね、
うん
うん、ただこれも地上から撮るのは相当大変ですよね。
そうなんですよね、うん、で今回はそのパラナの天文台の、VLT ですね、8メーター級のスバルと同じ、サイズの望遠鏡なんですけど、これを使って、まあ、今回新規に開発した装置を使って、分光赤外線分光観測を行ったってことですね。撮影した光のうちの 0.01% がその大気を通過してきた光ということなんで、うん、それを捉えるのは非常に難しかったということですね、うん、で分析の結果がですね、どうなってるかっていうのはまだちょっとはっきりは出てないようですね。特に一酸化炭素の存在量を求めて観測結果と理論モデルを比較したいということのようですね、
うん、
で今回の成果で特に注目すべきところは、高度が高くなるほど大気の温度が下がるという、現象が観測されたということで、他のホットジュピターというのはそのすごい主星の近くを回っているその大型ガス惑星なんですけど、うん、まあ、これで見られるような温度逆転、高度が高くなるほど温度が上がるという傾向とは全く逆の傾向が出たということですね、
うん、
であとはですね、その光点の軌道も正確に測定できたようで、この牛飼い座タウ星の B は、はい、軌道傾斜角が44度傾いていて、質量は木星の6倍あるということが確認できたということですね、
うん、
かなり高精度の観測ができたということですけどね、
うん、
やっぱまあ地上から観測できればね、 コストも安いし、まあ、あとね、加速装置もどんどんバージョンアップしますし、いろいろ都合がいいんですけどね。
うん。
うん、
これ、太陽の、なんていうか、金星の日面通過の時に、金星の大気をこう、はい、こう、太陽の縁のところで、ここが大気っていうのが、ほんのり赤くなってるのが、
はいはい、
こう見えた写真とかを見たりしましたけど、ね、金星であの程度にしか見えないものを、系外惑星というか、
そうですね。
すごいなという気がしますよね。まあもちろん金星よりは大きいんですけど、
うん。
でもすごいなぁと思いますよね。
すごいですよね。本当にすごいと思いますよ。そんなもの、そんなもの狙って分光観測できるっていうのがすごいですよね。まあ今までの技術は結局、まあ、ね、恒星の前に来ないと原理的に測定できないんだけど、今までは結局そんな、その中から惑星から来た光だけを取り出すことができなかったんで、
うん、
全くできなかったのをできるようになりましたっていう話ですよね。
うん、
すごいです。
うん、
はい。エッチさんいいですか？
あ、はい。ただ、これ、まあ、地上の望遠鏡で見る分にはいいんですけど、地上の望遠鏡って専用の、この、系外惑星発見用ではないんで、
うん、
なかなか観測時間のやりくりとかも大変だろうなと思いながら、やっぱりケプラーみたいな専門の望遠鏡の強みはありますよね、そういうところ。
そうですね。まあ、でもケプラーの場合、発見に特化してるんですね。
うん。
あ、まあ、分析は。
そうそうそう。うん。分析能力は、結局、まあ、衛星の場合に上げちゃったら、変えられないんですね。
うん。
うん、まあ、その辺をこう、ケプラーが探して、めぼしいものを地上から分析するというような形になってくるんじゃないですかね。うん、
あ、まあ、確かになんか分析っていうと、こうしてみよう、ああしてみようっていう、アイデア次第でいろんな観測方法がいろいろ変えられるっていうのは、地上の方がいいかもしれないですね。
そうですね。
うん。
はい。そんな感じですね。それからですね。まあ、これは観測結果じゃないですけど、これから始まるプロジェクトですね。超新星爆発の爆発の瞬間を捉えようという、
うん、
観測プロジェクトが始まりました。7月2日、東京大学大学院の、基礎観測所の発表ですね。長野県にあります基礎観測所で超新星爆発の瞬間を初めて可視光で捉える、試み、まあ、キスプロジェクトって言うんですけど、これが始まったというんですね。
うん、
アマチュア天文家との協力によって今後3年間で数個の爆発の瞬間を捉えたいと、
うん、
いうことですね。まあ、超新星ね、爆発。まあ、確率的に言うと、年間やっぱりですね、かなりの数の爆発が起こってるはずなんですけど、やっぱそれを、うん、この基礎観測所であります105センチのシュミットカメラにですね、超高視角、超高視野 CCD カメラを、取り付けまして、まあ、1回の撮影でですね、満月16個分のエリアを撮影するという、まあ、その非常にその広く撮影できるカメラを用いて、
うん、
前天をこう、スキャンをしていきまして爆発瞬間をこう捉えたいと、
うん、
いうことですね。で、まあ、3年間続けて、まあ、100個以上の超新星を発見して、その中に数個程度は爆発瞬間を捉えることができるのではないかという、
うん、
今のところの見通しってことですね、
うん。
これもなかなか面白いプロジェクトですね。
うんうん、ですね。
まあ、系外惑星と一緒で、まあ、数じゃ当たるなところが
あって。そうですね。やっぱり最近のその観測のトレンドとして、サーベイですね。
うん、
まあ、今まである星があるから、あれを撮ってみよう、これを撮ってみよう、じゃなくて、
うん、
まあ、とりあえずここを撮ろうというのをもう広範囲にバーッとやって、その中からみんなで一生懸命分析していろんな結果が出てきたというのが、ちょっとそういうのがやっぱ多いですよね。
うん、
まあ、今回もそれでもうなんとかそのサーベイ、広範囲にサーベイを行って、爆発の瞬間を捉えようということですね。うん、まあ、今までね、ピンポイントで撮影するのに使われていたスバルとかもですね、今後はもうサーベイに使おうとかいうような話になってきてますからね。まあ、その辺もちょっと発想がだいぶ変わってきたのかなって感じですよ。
うん、
はい、宇宙科学関係についてはこんな感じですね。はい、次 ISS リポートきますね。
はい。
ISS については打ち上げからですね、最初の打ち上げから4975日経過しております。現在 ISS に、のクルーについては3名ですね。ゲナルディ・パタルカ飛行士とジョセフ・アカバ飛行士、セルゲイ・レビン飛行士の3名ですね。
この調子でいくと、星出さんが乗る頃にはもう5000日をこう経過している感じですよね。
そうですね。あと25日ですか。
うん、
あと25日ですからね。星出さんが上がってくるのが17日の予定ですから、まあ、5000日ちょっと前ですね。
うん、
5000日直前に ISS に到着ですね。はい、星出さんたちのクルーの準備状況について先ほどお伝えした通りですね。それから希望の日本実験棟については、マランゴニ大陸の第5実験シリーズが始まりましたね。まあ、毎回あの、マランゴニ大陸って話をするんですけど、まあ、もうちょっとね、どんな実験かというと、シリコンオイルと液体をですね、2つの円盤の間にこの、液の柱ですね。これを作って、で、マランゴニ対流を発生させて流れを見るんですけど、まあ、じゃあマランゴニ対流って何って話なんですけど、
うん、
まあ、液体のその表面張力ですか、それに起因する対流なんですけども、まあ、結局、宇宙空間で液体を作ると、まあ、特に水とかそういうものは表面張力でこう球状になるわけですよね。それを一方方向をこう温めると、その熱をかけたところはその表面張力が下がるんですよね。で、それによってその表面でその表面張力のバランスが崩れて液体がこう循環を始めるんですよね。で、それがその温度差で発生するんで、まあ、対流状態になると。こういうのがですね、マランゴニ対流ということなんで、まあ、これを地上ではですね、まあ、重力の影響があるんで、普通の対流現象が優先して行われるんで、マランゴニ対流自体を独立して観測することが非常に困難なんですよね。
うん、
で、重力の影響のない微小重力環境がある ISS で実験を行うというのが目的ですね。
うん、
で、まあ、最終的にはまあどの辺 に実際関係してくるかというと、その半導体材料を作るシリコン結晶をこう、まあ、ずっと引き上げていくとき、シリコンの結晶って、まあ、液体溶けたところからこう種を入れて、そこからこうぐるぐるぐるぐる回転させながらこう引き伸ばしていってシリコン結晶を作るんですけど、
はい、
まあ、その時にもその表面張力の状態で結晶の、形状が左右されると。それから電子機器に使われるヒートパイプとかですね、そういうので熱を運ぶ時にも、まあ、マランゴニ対流が発生するということで、まあ、結晶の品質や放熱特性に影響を与えているらしいんですよね。で、地上ではなかなかマランゴニ対流だけを観測することが困難なので、希望でやってますということだそうです。はい、じゃあ、最後に打ち上げ予定ですね。
はい、
まずは7月6日日本時間午前6時36分からアリアン5ロケットによるエコサット1とMSG3 の打ち上げですね。通信衛星と気象衛星の打ち上げですね。それから7月9日にプロトンロケットによる SES5 通信衛星の打ち上げ。それから7月13日にロシア宇宙局のロコットロケットによるゴンツ M 衛星の打ち上げ。まあ、軍用ですね。それから7月15日にソユーズロケットによる打ち上げです。星出さんたちの打ち上げですね。はい、TMA-05M の打ち上げがあります。ドッキングについては先ほども言いましたけど、7月17日頃の予定ですね。まあ、7月17日の予定ですね。それから次に7月21日に HTV、日本時間の午前11時06分頃の予定、H2B ロケットによります HTV 3号機、コウノトリ3号機の打ち上げですね。それから7月22日にソユーズロケットによりますカヌプス5と、ベルカ2の打ち上げですね。これもロシア宇宙局の打ち上げですね。 それから7月25日に、プロトンロケットによります、テレコム3とエクスプレス MD2 の打ち上げ。これもロシア宇宙局の打ち上げですね。それから、8月2日にソユーズロケットによります、プログレス補給船の打ち上げがありますね。
うん、
日本時間午前4時35分頃の予定ですね。それから8月はですね、あとは、8月3日、日本時間午前5時54分にアリアン5ロケットによります、インテルサット20号機と、ハイラス2という衛星の打ち上げがありますね。そして8月2日にアトラス5ロケットによります NROL36 の打ち上げ。それから8月中ってことで、インドの PSLV ロケットの打ち上げの予定が入ってますね。入ってきますね。
うんうん、
それから、ゼニットロケット C ロンチの打ち上げが、インテルサット21の打ち上げがありますね。これ、まあでも前回19でね、パドルがうまく開かなかったトラブルの話がありますね。その辺は、うん、まあ意見が対立というか、まあ両方ともうちじゃないって言ってましたけど、まあその辺解決するってるんでしょうかね。ちょっと気になるところですけどね。
うんうん
はい、それからあと8月23日日本時間午後5時08分にアトラス5ロケットによります、RBSP という衛星の打ち上げがありますね。この、RBSP ですね、レディエーションベルトストームプローブという名前の衛星なんですけど、これはですね、バンアレン帯、いわゆるバンアレン帯ですね、これを調べる衛星なんですけども、太陽風とか太陽からの影響で、これが活動によって変化していくんですけど、その変化の状態を調べる衛星ですね。二つの衛星のペアになってますね。二個同時打ち上げになってますね。
はい。
それから8月中ってことで、プロトンロケットによって、インテルサット23号のと、あと、調整が8月中に予定が入ってますね。中国の方はね、ちょっといつも直前なんでですね、突然上がったりするんで、まあよくわかんないですけどね。結構ね、打ち上げ予定、7月、8月、入ってますね。
はい、多いですね。
うん、な感じですね。はい、以上になります。はい、イベント関係なんですけど、やっぱここはですね、大きいのは JAXA の相模原キャンパスの特別公開ですね。
はい。
7月27日金曜日と28日の土曜日、両方とも10時から16時半ですね。これはね、宇宙圏の方大規模な毎回ですね。公開がありますので、ね、非常に楽しみですね。私もちょっと1日ぐらいは行きたいなと思ってます。
うん。
はい、それじゃあ、今回のところはこんなところですかね。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等ございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールはですね、news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。